それでは聖書の方を見ていきましょう。で、今日は第一コリントの14章入ります。で、見出しを見ますと、威厳と予言、こんな見出しがついています。で、最初にご説明いたします。威厳って何ですか、予言って何ですかっていうことです。で、まず威厳っていうのは一言で言うと、こう意味不明な言葉、ちゃんとした言語じゃないわけです。ごにょごにょと聞くだけだと意味をなしてない言葉で、神様に賛美を捧げる、祈りなんです。聖霊の働きによってこういうことが起こると、そういうことで霊の賜物、こんなふうに呼ばれるんですね。聖霊の働き、促しがあって、傍から聞いてると何言ってるかわからないんですけれども、ごにょごにょごにょと神に対して賛美を捧げ、祈りを捧げている、こういうことです。一方の予言で、これはやはりこう聖霊の働きっていうふうに信じるんですが、インスピレーションが与えられるんです、神様から。で、そして与えられた神のメッセージを人々に告げると、でこれを予言というふうに呼びます。で、当時の舞台はこれコリントの教会です。で、コリントの教会では一部の人たちが威厳を語ったんですね。で、このこと自体は特別なことでは当時はなかったんです。で、けれどもコリント教会の一部の人たちは非常に激しい仕方でこれを語ったんです。言ってみると霊の働きが強くて、で、傍から見るとちょっとどうなのかなと思うような仕方で威厳を語っていた。で、このことが聖書の次のページに出てきます。319ページ開いてみましょう。14章の23節ですね。318ページの下段の一番最後の行です。読みますね。教会全体が一緒に集まり、皆が威厳を語っているところへ、教会に来て間もない人か信者でない人が入ってきたら、あなた方のことを気が変だとは言わないでしょうか。で、教会です。みんなが集まる、日曜日礼拝やなんかでみんなが集まる。で、その時に非常にこう激しい仕方で威厳を語るんです。要は傍から見るとわけのわかんないことを言って、こう天に向かって叫んでいる人たちがいると。一体あれは何なんだと。で、本人たちは信仰があって聖霊に満たされて神に賛美を捧げていると。で、本人たちは OK なんですけれども、傍から見るとわけわかんないと。何かこう気がおかしくなってしまったんではなかろうかと。異様な姿に見えるっていうんですね。で、今日のところに帰っていただいて、当時こういう人たちが教会の中にいたと。で、これだけだったらまだいいのかもしれません。ところがこのようにして傍から見ると常軌を逸してしまったんじゃなかろうかと思えるようなありさまで威厳を語ると、神に賛美を捧げ祈っていると、当時威張る人たちがいたんです。で、自分たちは特別に神様から霊をいただいているんだと、聖霊をいただいているんだと、で特別な賜物を与えられているので霊的なステージが高いと、一般の人とは違うと、格上だと。で、こんなふうにして威厳を語ることを自慢していた、威張っていたんです。で、そこで教会の中にはトラブルが起こってきた。で、パウロはこういう現実に対して今日の言葉を語るんですね。威厳を語ること自体はいいけれども、何かこう傍から見ていて常軌を逸したような非常識な仕方で威厳を語る、あるいはそれを人と比べて自慢すると、でそれは違うだろうと、このことを言ってるわけです。で、これに対して予言です。で、予言っていうのは人に対して語るんです、分かる言葉で。で、その人の問題や何か人に隠しているような言えないような問題を言い当てて共有して、で神様はこういうふうに語ると、教えを与えると、お導きを与えると、こういうことをしました。 そこでパウロは一人でわあわあ他の人間には分かんない言葉で神に祈って満足していると、でそういうことができるって言って威張ってると、でこれはよくないと、違うと、でそうであるならばむしろ予言を求めろと、威厳よりも予言の方が重要だって言うんです。で予言は人を慰めたり助けたり救いに導いたりします。言ってみると威厳っていうのは私と神一対一の問題なんです。私が神様に対して祈る、賛美を捧げる、そこで完結します。でこれに対して威厳っていうのは人が入るわけです。神様からあなたに対するメッセージをもらったと。で今あなたはこういうことで苦しんでるだろうと、それに対してこういう歩みがあると、あなたのここが違っている、あるいはここがいいとこなんだ、だからこれを伸ばしたらいいし、ここを改めたらいい、神様こういうふうに言ってると、この違いですね。でパウロは教会の中で一人勝手にわわわわ騒いでいてもそれはいいことじゃないと、威厳自体は悪いことじゃもちろんないんですけれども、そこでとどまっていちゃよくないし、まして自慢の種にするようなことじゃないと。で、むしろ誰でもが分かる仕方で、そして人に救いを与えていく、そういう予言を求めようと。で、この時教会っていうのができてくる、息づいてくる。神様のメッセージで人と人とがつながっていくわけです。私があなたのために神のメッセージを語る。そこで神様のメッセージをもらう人、この人は救いに導かれます。私が告げる、私が取り継ぐ神様のメッセージであなたが救われていく。でそこで私とあなたっていうのは結ばれていきますし、救われていくから人と人とも結ばれていく。教会が豊かなものになってくる、息づいたものになってくる。そこでパウロは威厳ではなくて予言を求めていこうと、その時教会みんながハッピーになっていくよと、このことを語っているわけです。冒頭の一節からもう一回見ていきましょう。愛を追い求めなさい。霊的な賜物、特に予言するための賜物を熱心に求めなさい。威厳を語る者は人に向かってではなく神に向かって語っています。それは誰にも分かりません。彼は霊によって神秘を語っているのです。しかし予言する者は人に向かって語っているので、人を作り上げ励まし慰めます。こういうことですね。で繰り返しになりますが、威厳っていうのは私と神の間の問題で、それで終わってしまうと。ところが予言というのは他者に力を与える、救いに導いていく。でそこで威厳よりも予言の方が勝っているし、予言をみんなで語ることができたら教会はより豊かに力強くなっていく、成長していくんだ、まあ、こういうわけです。で短い段落で話としてはこういうことです。で実は問題はここからです。現代でも威厳とか予言を語る人はいます。数は少ないと思いますが、で一般的に言うと語る人は少ないんです。でパウロの時代であれば威厳であるとか予言っていうのは一般的なことであった。で今日では稀なことです。でそうすると今日の私たちにとって威厳とか予言とか言ってもこう遠く感じる、まあ、これは昔の話、少なくとも私たちの教会のことではないということになると思います。で文字通りの予言を語るっていうことではないかもしれない。けれども私たちも神様からのメッセージを語る、告げるってことはできます。なんかこう特にね、インスピレーションに感じて、あなたはこうでしょうみたいな、何か人が言わないようなこと、あるいは隠しているようなことを言い当てるみたいな、まあ、そんなことは できないと思います。けれども私たちが神様からのメッセージを語るということはできます。そういう意味では私たちも予言を語ることができると、こういうふうに思います。で、少し昔のことをお話しします。私の学生時代のことなんです。新学生時代のことでした。で、当時私が通っていた進学校では週に1回クラス別祈祷会っていうのがあったんです。1年生なら1年生、2年生なら2年生で、クラスごとに学生が一緒に集まります。で、そこに担任も加わって祈祷会、祈り会をするんです。で、私が卒業年度の時でした。で、卒業年度だと学長も担任に加わるんです。ですから担任が2人いました。で、みんな輪になって祈るんです。まあ進学校ですからそんなに学生の数も多くなくて、輪になって祈ったんですね。で、順番に祈って学長の番になったんです。で、その時こう祈りました。何の幸いか福音の恵みに導かれて、こう祈ったんです。何の幸いか福音の恵みに導かれて、一緒に祈ってるわけですが、その言葉を聞いてその先生の心の声を聞いたような気持ちになりました。当時もう60近いお方でしたけれども、これまでの日々を振り返るようにして何の幸いか祈っていた。で、一緒に祈りの席にいた私なんですけれども、この一言を聞いて私妙に感動したんです。で、この先生は有名な聖書学者でした。人柄はとっても、まあ、気さくで学生の好きな先生でした。同時にとっても負けん気の強い人でした。この先生から神学とともに伝道者はどんなものか教えていただいたんです。で、この先生自身が牧師の息子でした。まあ昔のことで今よりもたくさん牧師の家庭っていうのは苦労があったと思います。まあ、そういう中で牧師になって、やがて勉強して神学者になって、進学大学の責任を担うと、まあ、そこまでなった先生でした。で、勉強とともに牧師としての生き様みたいな、そんなことを教えていただきました。私にとっては師匠の一人です。で、この時この先生は今ご紹介したように祈ったんですけれども、その祈りは学長という立場や、あるいは学生を前にした教師の祈り、そういうものじゃなかったんです。一人のキリスト信者、一人のキリスト者の祈りでした。で、私ふっと思ったんです。ああ、この先生はイエス様に生かされているんだ、思いました。今ご紹介している通りで、私にとっては非常にこう慰め深い祈祷会になって、その先生の一言っていうのは今も忘れられない言葉になっています。言葉というか、その時の先生の声がそのまま残っています。で、私たち福音を直接語るっていうのはもちろんできる方もいるし、人前で話すのは増えてなんだ、そういう方もいると思います。で、改めてこう福音を語りますとか、神様のメッセージをお伝えしますとか、そういうことではなくて、私たち一人一人がキリストを知ってるんです。 このお方を信じて生きてきたし、生かされてきた。そういう意味で一人一人がメッセージを持っています。ものを語るのがうまいとか下手とかそういう問題ではなくて、私たち一人一人が福音を生きてきたし、信仰を持って生きてきたし、生かされてきた。これが大事なんだと思います。で、これがあるとき、おのずとその人の中からキリストがにじみ出てくる。それが人を慰め、力を与える。教会全体を生かしていく。こういうことなんだと思います。福音を生きていく。そこに行ってみると、こうキリストが宿るんです。そして私を通してあなたの中からキリストがにじんでくる。こんなことが起こります。さらに問いたいと思います。じゃあ福音を生きるってどういうことですかってことです。言葉で言うのは簡単です。福音を生きると、そうするとその人の中からキリストがにじみ出てくるんだと。じゃあ福音を生きるってどういうことですかってことです。ペトロを思い出したいんです。キリストの弟子ペトロ、彼は漁師でした。ある日、いつもと同じように朝早い時間、ガリラの湖で網を打っていた。一人の男が通りかかるんです。その人は自分をじっと見ていた。そしてその人はこう言いました。「私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。」イエスとの出会いです。ある日、知らない人です。知らないけれども、ペトロにしてみれば何か違和感みたいなものはなかったと思う。知らない人が漁師の自分をじっと見つめている。そしてはっきりとした声で、私についてこい、あなたを人間を取る漁師にするんだ、こう言った。ペトロは心が動いたんです。なんで心が動いたのか説明できません。それは神と触れ合った瞬間だからです。そして彼は、理屈で考えれば変な話なんですが、声をかけたこのお方の後についていく決心をしてしまう。そしてついていったんです。これがペトロとシエスとの出会いです。ペトロの晩年どうなったのか、これはよくわかりません。まあ、すでに伝説みたいな話になるんですが、ペトロはローマ皇帝ネロの迫害の時にローマで殉教したと、まあ、こんなふうに伝えられています。十字架につくことになったと。イエス様と同じじゃ申し訳ないから逆さ貼り付け、まあ、こんなことで頭を下にして十字架につけられたと。こんなことが伝えられています。福音書を見ていくと、あるいは使徒言行録でもそうですが、ペトロという人はつまずきの多い人でした。器用な人ではありません。つまずいて倒れて、そしてまた起き上がる、そんなことの繰り返しでした。特別才能豊かな人ではなかったと思います。一番弟子で弟子たちのリーダーでした。けれども、初代教会の指導者は主の兄弟ヤコブという人が担うことになります。ペトロじゃないんです。人をまとめるのは上手じゃなかったのかもしれません。詳細は分かんないんですが、ペトロが十字架につく時、彼は何を思ったろうか。 私についてきなさい。あなたを人間を取る漁師にしよう。おそらくこの言葉が響いていたと思います。ペトロの一生を通してつまずいては起き上がりの連続のような人生ですけれども、それを通してあなたは私に従ってきなさい、この言葉がずっと響いていたと思います。おそらくは殉教するその時までその言葉は響き続けていたと思います。私たちの中に人生の途中で教会に来てイエス様と出会ったっていう方がいます。あるいは母親のお腹の中にいる時から教会に来ていたんだと、こういう方もいる。小さい時に手を引かれて教会に来ました。あるいはキリスト教学校で初めて聖書を手にしたんだ、それが最初だった。いろんな方がいらっしゃるけれども、その奥にいる方は一人です。主キリストがおられる。この方が人生のそれぞれの時に私たちに働きかけるんです。そして私たちを招きました。あなたは私に従ってきなさい。そして私たちはこのキリストの招きに応えたんです。この方の後について、そして信じることをした。洗礼を受けました。そして今に至るまで信仰生活を続けています。忙しくて教会に来ることができない、こんな時期もあったと思います。あるいは求めて求めて得られない、現実は険しさを増すばかり、神も救いもあるものかと思ったこともあります。けれども今こうやって教会につながっているイエス様を信じています。福音を生きる、思い出したいんです。今まで自分はどんなふうにイエス様を信じてきたんだろうか、これまでの日々を振り返ってみる。そこに何があるんだろうか。信仰って自分の頑張りを数えても虚しくなるんです。イエス様に応えてこれだけ頑張ってきたと、そういうことではない。キリストの恵みを数えるんです。まさに何の幸いか、私は教会に導かれた、信仰を持つことができた。考えてみれば不思議です。私もその一人です。20歳の時に教会に来た。それまではごく平均的な日本人の宗教生活です。20歳の時ある日教会に来て、そして信じることができた。その時聖書に書いてあるキリストが我が主キリストになっていった。そしてこのお方を信じて生きてきた、生きてくることができた。私たち振り返ってみると、イエス様に捕らえられた、その時は気づかないんです。あ、イエス様に捕らえられてますねみたいなことは自覚できません。だけど振り返ってみると、ああ、あの時招かれて教会に来ることができたんだ、聖書の言葉が自分に語られている言葉になった、礼拝に来て大変な現実の中だけども礼拝に来てほっとして 元気をもらって、もう一回頑張ることができた。その日々が重なって今日がある。福音を生きるっていうのは、イエス様の恵みを思い出すことです。いろんなところで助けられたし、行く道が導かれてきたと。細い綱かもしれない、曲がりくねった道かもしれない、だけどキリストっていう命綱がずっと人生の中に通っていた、これをもう一回受け止めることです。これが福音を生きることです。これを確かめると、私たちの中からキリストがにじみ出てくる。なんかこう、イエス様伝えますみたいな、そんなことをしても、かえってうまくいかないっていうか、なんか不自然になります。そういうことではなくて、福音を信じる、福音に生かされていく、自然体でいいんです。曲がりくねった信仰で十分だと思う。けれども、それを思い起こすとき、私ではなくてキリストが私を生かしている、このことに思い至ります。で、ここで私を通してもキリストがにじんでくる、伝わっていくっていうことが起こります。大事なのは、キリストが私を招いた。信仰の主語、恵みの主語はキリストです。私は受け取ったんです。私が何かをしたんじゃなくて、キリストがあなたに恵みを表した。ついてこい。一緒に生きていこう。そして何の幸いか、あなたはそのキリストの招きに応えて今日まで歩んできた。そこにあるのは恵みです。これを覚えるんです。繰り返して、たくさんの愚痴があるし、嘆きがあるし、場合によっては絶望があるんです。けれども、その中に細い一本の線が通っています、あなたの中に。これを離しちゃダメです。これを覚え続ける。この命綱をたどって、キリストという命綱、霊の杖、これをたどって歩んでいく。その時、あなたから恵みが通ってくる、キリストが伝わってくる。それが隣人を生かす力になっていきます。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたに愛され、主イエスのもとに召された私たちです。私たちはあなたの愛を知っています。恵みを知っている者たちです。どうか主よ、互いの間にこの幸いを生かし合うことができますように。その時、主よ、あなたは私たちの間で力強く生きて働きます。教会全体がキリストの恵みにあふれていきます。どうぞ主よ、辛いことや厳しいことのある人生ですが、その中に生きて働くキリストをしっかりと覚えることができますように、繰り返して覚え続けることができますように、そして私たちに働いている主キリストが教会の中でより豊かに現れるものとしてください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。